シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
少しお久しぶり、石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ロンペさんとこうやって話すのちょっと久しぶり？
まあ、でも。
あれがあったからね。
ワンバトル。
ワンバトの話したからね。
うん、あれ以来ですかね。うん。
Unext、Digin Unext が最後の収録が多分9月だったと思うんだよね。
はい。
ワンバトが10月かな。
ああ。そうか。だから、映画祭があったから、
そうね。
そこが飛んでる感じですかね。
あの、映画祭の、なんていうの？収録したものの配信って、うん、もう大体出たんですか？
東京国際映画祭は、うん、全部配信が終わりました、ね。
出ました。うん、うん。
はい、
うん。たくさん出てきてなと思ってたんだけど。
うん。
もう大体落ち着いたの？映画祭関連は。
あ、映画祭関連落ち着きましたね。あ、ちなみにこれ雑談会ですけど。
あ、そうですね。でも、12月は12月で結構さ、去年はあの EU フィルムデイズとか、カンヌ監督週間とかさ、
カンヌ監督週間は今年もあるんですよ。
12月にあるの？
はい、この後始まります。
うん、ああ、そうなんだ。うん、去年の年末は トレンケラウケンがあったから、なんかそのイメージがすごいあって。
ね、いや、今年もあるんですけど、うん、あの、うん、何でしたっけ、あの、エル・パンペル・シェネの長いやつ。
うんうん、
でも僕は完全に諦めたんで。ちょっとね、トレンケラウケンは一日頑張ればよかったじゃないですか。
そうですね。
今度、
うん、
その倍ぐらい、あ、3倍ぐらいあるんで、あの、3日に分けてみたいな感じ。
うわぁ、すごいね。そんなあるんだ。
はい。ちょっとね、年末の28、29、30かな、
うん、
を、あのね、その3時間とか4時間行くのに、家を開けるっていうのはさすがになんかね、
まあね、
完全に怒られそうだなみたいな案件なので、うん、諦めました。
もうそれはさ映画なのかっていうさなんかもうアート作品っていうか、
いや、なんかいいと思いますけどね、行ける人はなんかその、うん、年末下高井のシネマに集まってみたいなのは楽しいと思うけど、ちょっとね、僕みたいな家族とかの環境だと無理かなっていうやつですよね。
そうね。
うん。
なんか、映画に限らず、そのアート作品っていうのはさ、いろいろなものあるじゃない、彫刻とか絵とかさ。けど、そんなに人の時間を拘束するアートってないじゃん。そこにずっといなきゃいけないってさ、結構ひどい話だよね。そこまでしてでも何か得るものがあるのかどうかっていうのはちょっともう2時間ならもう何とも言わないけど、俺何それ、だってあれの3倍ってことは何18時間とかあるわけでしょ。あ、違うか、
そこまで3時間ぐらいだっけ。そうそうそうそう、
あ、うん、9時間。あ、じゃあタルベーラ並みか、
うん、
サタンタンゴよりちょっと長いぐらい。
この手元の資料だと、
うん、
3時間半、
うん、
5時間13分、
うんうん、
4時間50分、
うん、
っていう3日間ですね。
あの、Digin Unext で、あの、なんか、ロシアのあれあったじゃないですか。あ、ダウ。
ダウ。
ダウ対抗、うん。あれより長いんだね。うん、
そうですね。3つ合わせると、その、まあ、3部作。でも、それで1作って。多分勝ちだと思うから、う
ん、じゃあ本来はそれで一つ投げで見るべきものなんでしょう、多分。
まあでも休憩入るんじゃないかな、その
フォーマット的に。まあね、まあね、うん、
トレンケラウケンだってね、あの一部の後にちゃんとエンドロールが流れましたからね。
確かにね、うん、まあ、どう見てほしいかっていうのは、
うん、
まあ、作り手側のなんか意図もあるんだろうけど、ちょっとあまりにも、うん、人の人生のうちの時間奪いすぎではっていう思っちゃうけどな。どう越してますよっていう。
まあね、去年もトレンケラウケンが年末話題になって、 春ぐらいにもう少し見やすいいろんな劇場でっていうことだったから、うん、
ね、見た人いるんかな、この番組聞いてくれてる人で。
あ、トレイントランケンは結構見てるんじゃないですかね、みんなね。
ちょっと映画ファンだったらね、あれは見といて損はないですよっていうのはあるよね、確かにね。
ね、ラウラ・シタレラの他の、
うん、
あの、
あ、そうかそうか、
合わせて、
そうだそうだ、
見た人多いんじゃないかな。
うん、うん。あ、それで言うと、あの、ルクレシア・マルテル監督のやつ、結構気になってたんですけど、はい、他のやつどうでした、はいはい、だから、ちょっと整理すると、僕らが以前、Digin U Next で、サマっていう映画を取り上げた、
はい、
アルゼンチンでしたっけ、彼女は。
そうです、そうです。
アルゼンチンの映画監督の、はい、作品を取り上げたんだけど、結構すぐ U Next から消えちゃって、はい、
うん、
で、その後、また見たいなとは思ってたんだけど、今年の、うん、東京国際映画祭ですか？
いや、フィルメックスですね。
フィルメックスの方で、
はい、
ラウラ・シタレラじゃなくて、だから、ルクレシア・マルテル監督の作品がいくつか見れたんでしょ？
うん、そうです、そうです。
で、サマも当然来てたわけで。
はい、そうです。
ロンペさん、いくつか見ました？
僕は見たんですけど、
うん。
石本さん、ちょっと時間あったら、
うん。
別枠でこの後撮らせてもらっていいですか？
あ、いいっすよ。いいっすよ。
フィルメックス感想会で、じゃあもう撮ります、それ。
あ、分かった。
30分ぐらい。
あ、本当？よかった。はい、聞いてみてよかった。じゃあそれはその時ということで。
分かりました。そうだそう。それやればいいんだ。はい。
なるほどね。やればいいんだってことないけど。そう、そういう意味で言うと、今年の僕的なその映画のニュースで、今年一番、おっと思ったのは、やっぱりこの間、日本で公開されたジャグラー、ニューヨーク25時っていう作品が、
はい、
1980年のアメリカ映画なんだけど、
はい、
日本で公開して多分すぐあれされちゃったんだよね、あの、打ち切りになっちゃって、でテレビとかでは何回か放映したんだけど、
うん、
VHS が出ただけで、DVD も出ず、配信も当然なく、結構幻の映画みたいになってて、それが、だから権利関係が、まあなんか誰か買い取ったのか解消したのか分かんないですけど、
はい、
アメリカでも日本でも今、リバイバルで上映されるようになってるんですよね。
うん、
で、昨日、ロンペさん、それのトークショー付きの上映行ってきたんでしょ？
そうですね、見てみました、
はい、僕はその2日ぐらい前に見に行ったんですよ。
初日ですね。
初日かな、うん、その日しかね、うん、見るあれがなくて、タイミングがなくて見に行ったんだけど、はいはいはい、なんか俺、そういう幻の映画ってさ、いくつかあるじゃないですか、
うん、
なんか権利関係とかいろいろな問題があって上映できないやつ、
うん、
でもなんか映画雑誌とか見てると、そのよく名前が上がってる有名な作品みたいのってたくさんあると思うんだけど、はいはい、そういうのついに見れましたみたいなのってあるじゃないですか。だから、
はい、
ピクニックアットハンギングロックとかさ、
うん、
あのフランスのあのアフリカ行って軍事教練する映画なんでしたっけ。
名前が出てこない。
名前が出てこないけど去年ね見れたやつね。
はいはいはい、
はあ、とかなんだろう、まあちょっと前で言うと、あのなんだっけなんだっけ、ちょっと忘れちゃったな、まあメルビンとハワードとかね、
あ
とか、あのなんとか通り、なんだっけ、ジョアンナ・ホックじゃなくてなんか女性の名前と、あの住所がずっと続く映画あったじゃないですか。
あれはね、あの覚えてないですよね。
そうですね。
見ないと言えないやつです
ね。はい。とかね、まあ今年はガイマディンとかもあったけどさ、
はい、
なんかああいうのって大概、まあ見てみると、あ、まあそっかみたいな見れてよかったけど、そんなに特殊に面白いわけでもないよなみたいな感じのことが多いんだけど、うん、あとはまあ日本でやってもこれはウケないだろうなみたいなのでやんなかったんだなとかっていうのあるじゃないですか、
うん、あ、さっきのは美しい仕事ですね、うん、
美しい仕事一応あれもあれしとくか、え、でも調べようがないな、
はい、クレールドゥーニーのやつです、
あ、そうそうそう、はい、うん、 それで、ね、そういう意味で、ジャグラー、ニューヨーク25時も、まあ、期待はしつつも、まあ、そういうことを考えていたんですけど、そういう意味で言うと飛び抜けて面白くて。
面白かったですね。
むちゃくちゃ良かったし、いろいろ考えたなと思って。まあ、アクションとかもね、もちろん、なんかもうずっと主人公が走ってるみたいなさ。
そう。
疾走感とか、いろんなアクションとか、まあすごい工夫されてて、うん、それももちろん面白いんだけど、
うん、
なんか意外と時代背景とか考えると、
うんうんうん、
なんだろう、あれ1980年の映画なんだけど、そのまあ明らかに70年代に起きたそのニューヨークの、はい、何するのデフォルト、だからあの経済金融危機みたいのがあって、
うん、
ニューヨークのあのサウスブロンクスのあたりがすごい地価が落ちて、
うんうん、
でなんかそのなんだっけ、不動産業者がなんかそのベルトリカンとかにわざと放火させて、
うん、
でなんかその不動産価値をわざと落として安く買ってみたいなことをやってたらしくて、それがちょっと描かれてるんですよね、映画の中でも。
なんか、ね、廃墟みたいになってるんですよね、だからね、
うん、もう廃墟、もうレンガとかが全部こう崩れちゃって、
そう
すごい瓦礫の山みたいになってるところに、まあ、そこの元オーナーだったやつが、まあ、潜んでると、で社会に対してすごい恨み抱いてるというのが、結構時代を感じるというか、その、なんだろうな、ダーティーハリーとかさ、なんか、これの、その悪役の人もさ、ジャグラーの悪役の人も、最初なんかこう、ベトナム機関兵みたいな、
うん、
ちょっと軍服みたいなの着てるじゃないですか、最初のところ、うんうん、だから多分そういう鬱屈したものの表現が多分ダーティーハリーの、あ、ダーティーハリーじゃねえやタクシードライバーの、うん、トラビスの、あのイメージなのかなと思って、タクシードライバーが1976年でジャグラーが1980年でしょ。でもなんかジャグラーって1978年には撮ってたらしいんだよね。で公開がちょっと遅れたらしくて、だからちょうど時期も合致するなと思ってて、やっぱ当時のそういう空気があったんだろうなという気はするんだけど、そういうのも見れてなんか面白かったなと思う。
ね、あの、瓦礫のやつはすごく良かったし、なんか何でしたっけ、Netflix で、バズラマンかなんかやったドラマで、あの、ピットダウンってやつがあったんですけど、うん、それが、あれは、70年代後半だからね、まあ、時期的には近いんですけど。
やっぱ一緒なんだね。
そうヒップホップの黎明期みたいなのを、扱ったドラマで、多分、あれのイメージが僕すごいあって、だからそれは、最近の作品だから、作られたやつだけど、
うんうんうん、
あの本当にその当時の
うんうんうん、うん、
感じが見れたみたいな感じで、あ本当にこういう感じだったんだなって。
なるほどね。
うん、
結構、その、ああいう犯罪映画というか、
うん、
犯人がいるような映画で、うん、その犯人 の, そのただただ悪いやつみたいな、頭おかしいやつみたいな表現が、やっぱどのぐらいからなんですかね。ちょっとだから過去何かがあってこうなっちゃったみたいな背景をちゃんと描くみたいなのが、やっぱ60年代から80年代ぐらいにかけてのアメリカ映画のトレンドなのかなとかちょっと思ったりとかして、
ね、やっぱ、でもあの、まあ、ジャグラー誘拐者で、あの誘拐取り違い者だから、あの絶対あのみんなが思い浮かぶのはあの天国と地獄なんですけど、
そうですね、
やっぱ天国と地獄もやっぱその犯人像みたいなやつはしっかりなんか描かれてる感じがするから、やっぱ少しなんか参照にしてる部分があるのかな、
あるんでしょうねきっとね、
気もするし、
そうね、でもちょっとなんかさ、そういうそれとは別にちょっとやっぱりちょっと変態っぽいとこもちょっとあったりとかして、なんかあの
なんかね、言ってることが変わってくるんですよね。
そうそう、小児性愛的なところもちょっとあったりとかしてさ、ちゃんと変態なんだみたいな、 そういうとこもちょっと面白かったですけどね。
最初と話が変わってきてるぞとか。
そうそうそうそう。さっきちょっと間違ってダーティーハリーって言ったけどさ、ダーティーハリーの、あのスコルピオとかさ、やっぱ明らかにちょっとサイコパスっていうか。まあ、それこそね、だからサイコパスの、まあ、元の語源じゃないですけど、あの、ヒチコクのね、サイコが60年ぐらいにあって。
うん、
まあ、そっからなのかな、ああいう悪役像みたいなのって。
でもなんかね、すごくしっかり描こうとしてるのはわかるし、ね、まあ、何よりファーストカットがね、あの犯人から始まるっていうのが、
ね、うん、確かにね、
うん、ダイナーの、あの、
そうそうそう、ね、あの、こいつやべえぞみたいな、
あ、非常に印象的な
ダイナーの、ね、いいオープニングだよね、あれね。ちょっと気になる人はね、ぜひ見てもらうといいかなと思うけど、
うん、多分ね、シネマと新宿で今東京見れますけど、あの、この後多分展開すると思うんで、
うん、
他の旅行の人とかも見れると思う、
ね。そうですね。うん、今、現状、名古屋と大阪はもうやってるみたいですよ。
うんうんうん。
今んとこ3カ所か。
みんな見てますよね、結構周りの人が。
あ、そうですか。
ああ、すごい、やっぱこれ、目玉なんだ、みたいな感じ。
だってさ、僕らの世代の人たち、ほとんど見てないでしょ？だって映画館とか行くような年代じゃなかったし。
僕らの上の世代が
ちょっと上ですよね。うん、
しかも、あんまりやっぱ劇場で見てる人は少なくて、
うんうん、
あの
テレビかな、
テレビの録画で見てたって人が多いですね、多分ね。
なんか劇場はもうね、2週間ぐらいしかやってなかったみたいよ。
ね、
だから見れた人相当少ないはず。
ほんと少ないじゃないかな。うんうん、だからみんな、あの、その、過去を見たっていう話でしたのも、みんなそのテレビの話だから、
うん、
吹き替え版なんですよね、だからね。
ああ、なるほどね。
はい、だから今回、そういう人たちも、この字幕で初めて見てる人が結構多いんじゃないかなっていう感じがします
ね。うんうんうん。そうね。結構僕は、最近の作品だと、ジョーカーなんかも思い出したりとかしましたけどね。
ああ、ねえ。いや、うん、でも、本当によくできてたし、
そうね、
ずっと面白いし、うん、いや、なんか、ちょっとだけ出てくる人たちともすごい魅力的で、
うん、僕、あの、刑事ですね。
警部補みたいでしょ、
警部補みたいな、ちょっと太った、はい、あの人、なんか見たなと思ったら、あれだよね、はい、ゴッドファーザー出てくる人だよね。
らしいですね。
うん、なんか見たことあるよな、この人と思って。
いやー、よかったな
ー。
僕はフローズンヨーグルトの店のくだりが大好きなんですけどね。
なんかアイスの作り方を。
うん。いや、なんか、チョコのやつが間違いないとか言って、
はいはいはい、
うん。どうやって作るんだとか聞いて、うん、なんか、あの、バイキンが入ってるみたいなこと。食わないっつってね、言っちゃうんですけどね。
あのくだり好きだよな。
あ、
そうね、いろんな人たち出てくるね、あのね、なんかあの、タクシー運転手の人がやたらと協力的だったりとか。
あのね、最初のタクシー運転手 の、 あのやる気満々さとかそういう
のす、ね、うんうん、すごいよね。あの、神父さんのくだりとかも面白いしね。
そう。
結局、助けてくれる人がね、結局やっぱりだから白人じゃない。
あ、確かに。
うん、結局これだからさ、結構黒人とベルトリカンとか、
うんうん、
要はそのニューヨークからどんどんそのまともな白人の人たちがもう郊外にみんな逃げざるを得なくなって、うん、
はい、
ドーナツ化現象が起きてるんですよね、ニューヨークの街がね、うんうん、だからそのニューヨークの真ん中のところは本当荒くれ者たちになっててそれこそあの、うん、僕の好きなあのウォルターヒルのウォリアーズみたいな、
はい、
暴走族みたいなやつらがまあバッコしててそれに白人が追われるって構図になるんだけど、うん、結局助けてくれるのもやっぱりその違う民族である女性が助けてくれることになるんだけど、
うん、
ラストシーンもね、すごく良くて、
あ、ラストシーンだから野外ライブみたいなとこが結構最後の舞台になるから、うんうんうん、そこで裏でずっと音楽がかかってるみたいな感じで、うんうん、あのエンドロールの間もそこのね、
その部分がね、シームレスにつながっていく感じなんだよね。
いい
ちゃんと最後のその盛り上がりのところにその 音楽ライブを持ってくるとかいうのも結構憎いよね、演出としてね、
うんうんうん、
お金ちゃんとかけてますぜみたいな、
うん、
なんか全体に疎通なくてよかったな、ちょっと待って、ジャグラーの話で終わるぞこれ
まあ、まだダンヘデアの話はしてないですから
ね。ダンヘデアの話ね、いいって。俺あの人ってあのブラッドシンプルのイメージがすごい強くて、コーエン兄弟の、はいはい、まあ、ネタバレできないですけど、あの、うん、割と嫌なバーの店主みたいなやつがいて、
はいはい、
そいつが大変なことになってくんだけどそうだから結構これで出てきたんですよね、多分ね、ジャグラーでね、ダンヘデア
順番的にはそうでしょうね、
多分このジャグラーに出てる人の中では一番いろんな映画その後出てるんじゃないですかね、ダンヘダイがね。
この後コマンドですからね、だからね。
はいはいはい。一番出世した人なんじゃないかな。
かもし。
いいんじゃないですか、ジャグラーの話。80年の話をね、そんなに。
いやでも、その 4K リマスターとか。
うん、
中ではやっぱり本当良かったっすね、うん、
そうね、なんかほらただ単に昔の80年代の映画がリマスタリングされただけじゃなくて、今まで見れなかったのが見れるようになったっていうのがやっぱりちょっと嬉しいかなっていう気がする
ね。うん、まあ時代違いますけど、落下の国だって結局みんなあんまり見れなかったものが今見れてるってい
う、
僕とかはかつて見たものをまた見るって感じですけど、多分初見の人が多分今多くて、
うん、
劇場にみんな行ってるって感じだと思うから、うん、なんかそういうのもいいなとは思いますよね。
そうね、
うん、
そう、僕 Digging You Next 卒業してさ、まあ、自由に映画を見られる日々が、別に誰にも縛られてたわけじゃないんだけど、自分でね、あの次の課題の映画についていろいろと参考作品を見たりとかすることが続いてたから、ほとんどなんかそういうのと関係ない映画全然見なくなっちゃってて、
うん、
で卒業したらいろいろまあ見れるわけじゃないですか、
うん、
でなんか近作の見逃してたやつをちょっとこうざっとすくい上げて見てたんですけど、
うん、
あのスティーブン・ソダーバーグの、
うん、
プレザンス存在っていう映画、
おお、はいはいはい、
あ、見ました？
あ、見てます見てます。
あれって、
うん、
まあ映画自体がまあ、うん、ホラー映画の一種ではあるんですけど、
うん、
その基本的にドローンを使った撮影になってて、あ、ネタバレしないんで、うん、あの大丈夫ですよっていうことだけお伝えしといて、はいはい、うん、で、あのまあ、これネタバレじゃないと思うんですけど、
うん、
あの幽霊の視点なんですね、ずっと。
まあそれは大丈夫です、はい、
はい、うん、そこまでしか言わないんで、
うん、
でこれ話のきっかけに過ぎないんで、別にプレザンスの話そんなにしません、うんうん、
あ、
はいはい、で僕が面白いなと思ったのはその映画の文法の話をしたくて、
うん、
映画ってカメラが回っててでその前で俳優さんがお芝居をしているんですけど、だから例えば犯人役の人がなんかその犯行の準備をしているところをカメラが撮ってて、でそれはその犯人以外誰も知らない場面なわけじゃないですか。でもそれをカメラが撮ってるわけで、そのカメラじゃあ誰よって話をみんなはそういうもんだとして流して見ることができるわけでしょ。それはこれは映画だからっていうところで、それがだから映画の文法って話だと思うんですけど、
うん、
あのだから長年みんな映画を見てきてて、これはカメラは見てる、観客は分かってるけど他の登場人物は知らないんだと思って見れるわけじゃないですか。だからカメラの存在ってのを透明なものとして見ることができるようになってるんだけど、でもあえてそのカメラを誰かが撮ってるものだとして見るっていう見方をするのが POV とかの作品になってて、
はい、
まあ、ブレアビッチプロジェクトとかね、そういうのがありましたけど、うん、あえてそのカメラのその撮り手側っていうの存在を意識しながら見るっていう、ちょっと文法を変えてくるっていうのがあったんですけど、
まああれですよね、カメライコール誰かの視点っていう
作り方ですよね。
うんうん、
だそこをうまいこと取り込んでるなと思ったんだけど、このプレザンスは、言われてみるとカメラって誰、幽霊みたいなもんだなと、今までのカメラって、誰かの意思もなく、でも意思はちょっとあるんだけど、その存在は、ないものとしてみんなが捉えるっていうカメラの存在を、確かにそれってほとんど幽霊みたいなものだなと思って、ドローンを使うことによって幽霊っぽい動きを表現してるっていうのはすごくいいなと思うんだけど、結構僕の中では、プレザンスって映画そのものももちろん面白かったんだけど、なんかそれ以上に、カメラの視点って何なんだろうってことを改めて考えるっていうか、なんかそれが面白かったなと思うんですよね。意外とそういう映画ってあんまないんじゃないですかね、幽霊視点の映画って。
幽霊視点はないけど、なんでしょう。今、石山さんが言われてた、話、そのカメラってものは、誰の視点でもなくて、何かを映し出すものなんだっていう、僕らの先入観を逆手にとって、実は視点でしたっていう、
それもあるよね。
ミステリー作品とかも、これは映画じゃないかな、ドラマとかであったりするんですよ。そことか僕結構若い時見て結構衝撃を受けたものとかがあったんで、だからそれはだからみんながこういうものだって思ってるのを逆手に取るっていう発想ですね。
で、驚きを生むっていうことだよね。それでね、もう一つは、だから設置カメラの映像っていうのもあるじゃないですか。それこそパラノーマルアクティビティみたいな監視カメラ映像っていうのはみんなが見ることが、YouTube とかでよく見るんで、そういう固定されたカメラの中で起きることが、例えばホラー映画が多いと思うんだけど、なんかそういう映像ってみんながもうそろそろ見慣れてるんで、特に変に思わずに映画の中でも使えるなと思ったのが、やっぱこの間の2023年かな？の関心領域っていうさ、映画があって、あれは屋敷の中にカメラがもう固定されてて、パンするだけなのかな？で、物語が進んでいくっていう映画なんだけど、あれもカメラの視点っていう意味で言うと面白いなと思って、家が見てるみたいなさ。
そうですね。なんか隠しカメラみたいなやつがですもんね、あれ撮影方法がね、多分ね。
もれえなと。そのカメラの視点についての考えて面白いなという思ったという話でした。
ね、もうだから僕らそれを気づいたこ、ん?最初にそう思ったことも、もはや覚えてないから、もう、その時のことは思い出せない。すごいちっちゃい頃だと思うんで、そういうものだという認
そう
識
だ
し
よ
て
ね。漫画だってなんだって文法があってさ、それ
ます
は
ね。
漫画的表現ってさ、例えば顔のとこにこう黒い線がすだれみたいに入ったりとかするのは落ち込んでるんだよとか、なんか汗が出てるのは焦ってるんだよみたいなとかっていうのは別に誰に教えられるものでもなく、それは手塚治虫先生が発明したんだと思うけど、そんなこと知らずとも、だんだん読めるようになるものだしね。
そういう細かな表現じゃなくて、その漫画っていうものの読み方みたいなものは、僕らもう子供の頃から読んじゃってるから、もう何の苦もなく読めますけど、漫画はあまりない国の人は読みにくいらしいですよね、漫画って。やっぱりね。
俺も一時期さ、フランスのさ、バンドデシネちょっとハマっててさ、ちょっと名前忘れましたけど、いろいろ買ってたのね、メビウスとかさ。やっぱちょっと読みにくいもんね。
ちょっと違いますよね。
読み方が違うっていうか、コマの順序も違うんだけど、なんか、あれ、これって、今何してるとこなんだろうみたいなのがたまに分かりにくいときある。
すごい時間かかるしな、読むのな。
そうなんだよね。だから結局置いといちゃうんだけどね。僕、撮影の仕事をしているんですけど、なんか、昔ね、岩井組のカメラマンだった、篠田昇っていうカメラマンがいるんですけど、この人亡くなっちゃったんですけど、この人が全盛期の時に、あの頃ってまだカメラマンの権力すごい強くて、 監督と同じぐらいの権力があるんですよね、カメラマンが。だから監督も今これ何撮ってるのかよく分かんないみたいな瞬間があってで、篠田さん、このカメラの動きってこれ何なんですかっていうのがあって、なんかね、なんか壺みたいのがあって、そこにもうカメラがすごい寄った状態から引いてくっていう撮影なんですよ。
うん、
で壺のその口のところにカメラが真俯瞰でこうあるのね、まず。でそっからカメラが上にこう上がってくとだんだん壺だってことがわかるでしょ。
うん、
でさらにそっからこう後ろに下がってく感じなんですよね、カメラがね。あの、うん、でそれで下がドワーッと廊下を下がってくと、その広い空間、あの古い古民家であるってことが分かるっていうショットなんだけど、すごい難しいショットで、それがカメラが下がるに合わせて、うん、その僕らがその建具をどんどん入れていかなきゃいけない、チクタクバンバンみたいに、
はいはいはい、
分かりますかね、伝わるかなだからすごいね、難易度の高い撮影だったんですよ、
うん、
でそれで監督がでもこれって誰の視点なんだろうみたいな話になって、篠田さんにこれってどういうカメラ、あの糸のカメラアングルなんですかって言ったら、篠田さんが、え、何言ってんのこれ、幽霊の主観だよって言った瞬間があってすごいなこの人と思って、うん、幽霊の主観のショットってあの誰も思ってなかったから、うん、みんなびっくりしたっていう笑い話があるんですけどあのすごいカメラマンでしたね、あの人はね、
うん、
終わる
まあ一般的にはいい感じなんですけど、
そうなんでね。あ、じゃあもう一個だけ、
はい、
あのその頃ね、僕いろいろホラー映画見たいのがいっぱいあったんだけどなかなか見れなかったから、
うんうん、
見たやつがあって、ロングレックスなんだけど、
お
あれって今年2025年かな、
今年かな、うん、
今年かなの映画で、でまあ僕相変わらず何も知らないで見るので、
うん、
ポスターのイメージだけ知ってました。であとツイッターで話題になったのだけ知ってました。あと題名知ってる。でそのもうそれだけの情報で見たのね。
じゃあ俳優もわかんない。
俳優も知らずに見たの。でこれロンペさん言わないでね、
はいはいはい、
今言わない方がいいと思ってて、
はい、
で僕はその見方がやっぱり一番良かったと思ってて、
なるほど、
うん、だからまあ、ロングレックスっていう作品はホラー映画で怖い人が一人出てくるんだけど、その怖い人の表現がなんか作り物のお面をかぶってるみたいなキャラクターなのね。多分あれはメイクなんだけど、特殊メイクってほど上手なメイクじゃなくて、ちょっと不自然にひん曲がってるみたいな顔なんだよね。で演技もすごい怖くてさ、でこれが誰なのかっていうのを僕は知ったのはそのエンドロールなのね。でオープニングにも名前は出てたんだけど、役職が違うから、うん、そっちの役職だけなんだと思った。まあ出てると思わなかったんだよね。だからエンドロールで見て、あ、そうだわ、よく考えたら声も全部そうだわって思ったんだけど、それを見てる間は分かんなかったから、こんな役者がいるんだと思ってびっくりしたんだよね。でそれがすごくいい効果が出てたし、本当に不気味だったからすごくいい見方をしたなと思ってて、
いやこれは確かにその日本で紹介されるときに、
うん、
日本は結構名前を出しちゃった
んですよね。あ、そうなんだね、うんうん、
はい、
まあ、出さないと人が来ないってのもあるからね。
まあそれもあるんですけど、やっぱそこは結構議論になってた部分ですね、うんうんうんうん、あの
あれ知るで見るとじゃあ全然違うぜ、
うん、にできないかってことは確かに、うん、あのなんかそれこそ矢田部さんのポッドキャストとかでもなんか話題になってきますな、出す方向で行くんですねみたいなことは、
あの出さざるを得ないのかな。今度さ、プロジェクトヘイルメアリーっていう SF 映画あるじゃないですか、
はい、
ライアン・ゴズリングの SF 映画なんだけど、うん、あれも僕原作読んでるんですけど、
はい、
予告編を見たら
うん、
どんな仕上がりなんだろうと思って気になってたんで予告編見たら、
はい、
結構そこ出しちゃダメなんじゃないのっていうのが出てて、
あのね、僕はそのみんなが、
うん、
もうねめちゃくちゃ言うから、
あ、そうなんだ、
あの
逆に見ちゃったの、
フルシャットアウトで、
あ、そうなのね、
はい、
見ない方がいいです絶対に、 もう見るって決めてるんだったら見ない方がいいですね、絶対に。
みんながあまりに言うから、うん、もう何にも情報入れないでやろう、
ね。あ、そうしてください。じゃあ僕もこれ以上は何も言わないんで。うん、そう、だからロングレックスはね、ちょっと意外なほど良くて、
あ、
映画の尺的にも、全体的な不気味さにのもついてもすごく良くて、
うん、
で最近爆弾って映画があったでしょ、日本の映画で。
はいはいはい。
で、あれの原作、もう僕は読んでて映画は見てないんですけど、
うん、
映画ではその犯人を佐藤二朗さんが演じてて、もちろん芸達者な方なんですごく上手にやってらっしゃるんだと思うんだけど、
うん、
僕はその悪役の男、ロンペさん爆弾見ました？
いや見てないです。
まだ見てないんだ、うん、原作も読んでないの？
うん、読んでないです。
あ、そっか。その悪役というか犯人の人はね、
うん、
あえてその七しのゴンベイみたいな名前なのよ。だから、うん、個人を特定しない悪役で、世の中のその今の日本のその空気とか、そのなんだろう、社会のへの不満とか、それこそだからジャグラーのあの犯人みたいに悪意みたいなものの塊みたいな男なのね、
うん、
だからこそある一人の俳優さんをが演じるんじゃなくて、ロングレックスみたいな犯人像でも僕は良かったかなと思うんだよね。
うーん、
まあ爆弾という映画は結構評判いいんで、まあ成功してるんでしょうけど、ね、
うーん、
なんかロングレックスの犯人役は良かったからね、すごくね、ああいうのはありだなとすごい思ったっていう話ですね。
うーん、ね、
うん、
なかなか、いやでも事前情報ない人の方がやっぱね楽しめたんじゃないかなとは思いますね、ロングレックスはね。
そうね、それは絶対そうだと思う。
うん、
どこですかね。
はい、
あの、はい、雑談らしい雑談でよかったかと思うんですけど、
雑談らしい雑談でしたね、うん、本当にね、うん、いいっすよ、あのなんか話したくなったら
そうね、
いただけば、
うん、
あの僕の準備でいけるんで、あの
そうですね。あと、あの、まあ、一応年末のご挨拶ということで。
あ、まあ、そうっすか。
はい。本当にね、でも来年から、
はい。
結構春までの間ぐらいに、
うん、
一応福岡でもお家借りて、
うん。
とりあえず2拠点生活になりそうなんで、いよいよ本当に、うん、まあ、忙しくなるんで。
ああ。
本当、映画どころじゃないっていう状態になりそう。
いやー、まあ、その中でもなんか映画の話題があったら話してもらえる、
ね、そうですね。
強引にでも、
うんうんうん、
あの向こうの映画館行ったようでもいいんですけど。
確かにね、福岡映画館ちょっと寂しいんだよね、
うん、
いくつか閉館してて、
あ、
主要なやつが3つあって、あとは1個単館系の映画館があるんだけど、
はい、
結構ね寂しげ。
まあ、じゃあもう一個一個レポしてもらって。
そうね。シネコン3つと単館1つだね、
うん、
まあまあまあそんな感じで、
はい、
はい、
そこら辺またね、あの話いただければと思います
ので、
はい、というわけで、
はい、
今回は、石山さんと映画についてのいろんな雑談会でした。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
良いお年を。